では説教許し合いと題して新井先生に説教していただきます。
当たり前だと思っていたことが当たり前ではなかった、あるいは思い込んでいた事柄がそれとは全く逆にひっくり返された、そのようなことを経験いたしますと私たちは大いに動揺し慌てひらめきます。今ヨセフの前に立ち、ヨセフの告白を聞いた彼の兄たち、つまりヤコブの息子たちはまさにそのような動揺の中に置かれていることでありましょう。かつて父のヤコブの寵愛を独り占めにしていたヨセフに嫉妬し、彼が見たという夢の話、すなわち兄たちの刈り取った麦の束が、ヨセフが刈り取った麦の束にお辞儀をしたとか、また兄たちを表す星がヨセフを表す星の周りをぐるぐる回っている、そんな夢の話を聞くに及んでは、なぜ自分たちが弟にひれ伏したりしなければならないのかと怒り、兄たちはヨセフを殺してしまいたいという衝動にさえ駆られました。そして実際に兄たちが野原で羊の番をしているところへ様子を見にやってきたヨセフを、兄たちは穴に突き落としてしまいました。そして、殺すまではしなくとも目障りだから商人に奴隷として売ってしまうということを画策いたします。そこで穴を覗きに行きますと、ヨセフの姿はすでにありませんでした。兄たちよりも先に別の商人が通りかかり、ヨセフを引き上げ連れて行ってしまったからでした。そうとは知らぬ兄たちは、ヨセフは野獣に食べられてしまった、そう思い込みます。ヨセフはそこにいないのですから、そうとしか思えませんでした。ですから残っていたヨセフの衣に羊の血を塗りつけて、それを帰ってから父ヤコブに見せて、弟ヨセフは野獣に襲われたらしいと報告をしたわけです。しかしヨセフは野獣に襲われたわけではなく、商人によって連れ去られ、エジプトで奴隷として売られておりました。ところが彼はなんとそこで素晴らしい能力を発揮いたします。あまたの困難を乗り越え、ついにはエジプトをファラオに見出されて召し抱えられ、エジプトを実質支配するほどにまでなっておりました。そんな時、飢饉のために食料を求めてエジプトにやってきた兄たち、ヨセフはかつて自分をひどい目に遭わせた兄たちとどのように接すればよいのか迷っていたように思います。そしてヨセフは唯一の弟であるベニヤミンを連れて出直してこいと無理難題を吹っかけて、なんとか弟ベニヤミンとの再会を果たしました。その時に事件が起こります。ヨセフが占いに使っていたという大事な銀の杯が盗まれてしまうんです。旅立ったばかりのその兄弟たちが呼び戻されて荷物を改めますと、なんと弟ベニヤミンの荷物からその杯が出てまいりました。ヨセフは事件の責任を追及し、犯人のベニヤミンだけを置いていくようにと命じました。でもご存知のように、これはヨセフが仕組んだ事件であって、 前回学びましたように、愛する弟ベニヤミンを自分のもとに置いておくためのヨセフの策略であったわけです。でここで驚くべきことが起こりました。兄の一人ユダがベニヤミンを置いていくということに全力で抵抗したんです。ベニヤミンは父ヤコブが愛してやまない末っ子でありました。ヤコブは二人の妻とそれぞれのそばめという四人を事実上の妻としていて、12人の子供たちはその4人の子供たちでありました。その中でもヤコブが愛してやまなかったのはラケルという妻であって、そのラケルの子が下から2番目のヨセフと一番下のベニヤミンでありました。ヤコブはヨセフが11番目の男の子であるにもかかわらず、彼を愛するラケルの長男として溺愛していました。そのことが兄たちの嫉妬を買った大きな要因であったわけです。ですからヨセフを殺すとか売り払うとか、そういうことを通してヨセフをなんかとっちめてやろうとしたその兄たちは、ユダも含めてヨセフを排除する側に立っていたものでした。ヨセフがいなくなった後はベニヤミンが、その末っ子のベニヤミンがヤコブ、父ヤコブの寵愛を受けることになります。ですからヨセフの後はベニヤミン、そのように兄たちの嫉妬憎しみの対象は移るはずだったのかもしれません。ところが彼らはここでベニヤミンを全力で守ろうとしています。ベニヤミンがヨセフのようにお父さんヤコブの寵愛を受けているということからすると、ベニヤミンはここに置いて帰ってしまった方が得策のようにも思えます。彼らにとって父の愛を他の兄弟たちと共に分け与えられる幅はその方が増えるでありましょう。ですからエジプトでベニヤミンは取られてしまった、そのように帰って報告すればよかったんです。なのに兄ユダは抵抗しました。もしかしたら自分の命が取られるかもしれない、強大なエジプトを実質支配しているこの男にやられてしまうかもしれない、そのような危険があったにもかかわらず、ユダは抵抗いたしました。ベニヤミンを愛してやまない父ヤコブの涙は見たくないと、ベニヤミンの代わりに自分が人質になるからベニヤミンだけは父のもとに返してほしいとこのように願ったんです。これはかつて彼らが犯した罪への後悔の念が大きく影響しているとそのように思わずにいられません。つまらない嫉妬で弟を失ってしまったというその過ちを二度と犯してはならないし、その償いをしなければならないという思いもあったかもしれません。とにかくここで兄のユダは父との約束、すなわちベニヤミンは必ず無事に連れて帰りますといったその約束を果たすために自らが盾となりヨセフと交渉したわけです。その姿を見てヨセフはとうとう平静を装うことができなくなり、人目もはばからず号泣いたしました。そして自分がいなくなったはずのヨセフであると告白をするんです。この告白を聞いた兄たちはどのような反応をしたでしょうか。自分たちのつまらぬ嫉妬のせいで野獣に殺されてしまった、そう思い込んでいたあのヨセフが今目の前にいる、その衝撃はどれほどのものであったでしょうか。その瞬間このお兄さんたちはそれまで生きてきた世界、その自分が思い込んで歩んできたその全てを打ち壊されてしまったような、そのような状態に置かれたといえます。 言い方を変えると全く新しい世界の中に無防備でポンと置かれた、そんな状況です。なぜならば彼らの弟ヨセフは野獣に食べられて死に、そのまま時間は流れてきたはずだったからです。その原因を作ったのは自分たちだと自覚していたからです。ところがその弟ヨセフは生きている。今その弟にひれ伏して必死にお願いをしている自分がいる。価値観が全くひっくり返るような、そのような戸惑いを覚えているはずです。それは彼らが過去に消し去ったはずの自分たちの負い目、隠していたはずの出来事、これが白日のもとにさらされることになったというのが大きく影響します。弟ヨセフを泣き物にしようとした出来事、それをこの目の前にいる男が証言すれば明らかになってしまう。すなわち兄たちは身の破滅を一瞬にして感じ取らないではいられない、そのような状況に置かれているわけです。かつて弟ヨセフが見たという夢、すなわち兄たちが刈り取った麦の束が、ヨセフが刈り取った麦の束にお辞儀をしているというあの夢、そして兄たちを表す天体がヨセフを表す星の周りを回っているというあの夢、それらが今確かに実現しています。ヨセフが見た夢は父や兄さえも支配するということを暗示していた、それを思い知らされ、そればかりかエジプトという強大な国をも事実上支配することを暗示していたのでありました。これは兄たちにとって生きていたということを喜ぶ、再会を喜ぶ、そんなことではなく恐ろしい出来事としか思えなかったのではないか、そのように想像いたします。死んだはずの弟が生きている、しかも捨てられたはずのものが権力を持って復帰している、それは後の世の救い主、私たちの主イエス・キリストの姿を先取りしているかのように思われます。実際ヨセフはここでお兄さんたちを責めるのではなくて、こんな言葉で彼らに語りかけています。先ほどお読みいただきました4節の途中からです。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお遣わしになったのです。なんとヨセフはお兄さんたちを責めることはしないで、あの出来事さえ神様が備えた必然の出来事であったと、そのように語っているんです。過去のことをもはや過ぎ去ったこととして許し合うというのは決して珍しいことではありません。逆にいつまでも引きずってしまうような許しがたいと思う出来事も多々あるでしょう。ヨセフの置かれた境遇というのは、歩んできた道のりというのは、その困難を覚えるとそう簡単に許せるというようなものではなかったと思います。でも彼は今それを責めようとはしない。それはなぜかといえば、神様が備えた道だからと、そう信じていたからであります。ヨセフはただ兄たちがしたことをなかったことにはしていないんです。その証拠に、私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフですと 言っていること、このことから明らかです。まあ多少の事実誤認はあります。ヨセフをエジプトに売ったのは兄たちも知らない間に穴からヨセフを引き上げて連れて行った通りすがりの商人です。でもその商人にヨセフが連れて行かれたのは、その原因を作ったのは兄たちの浅はかで横島な思いからヨセフが穴に入れられたからです。結果的に兄たちによってヨセフはエジプトに売られてしまった、そう思われても仕方がないことでした。ヨセフはそれだけ、そしてそこから本当に大変な思いをしてきたわけです。その時からずっと味わってきた苦しみは決してなかったことにはできないものだった。兄たちの明らかなる罪の姿を映し出す鏡のようなもの、それが彼のこれまでの歩みでした。事実は事実として、その罪の姿は消し去ることができないんです。でもその上で兄たちにそのような行動を起こさせたのは神様なんだとヨセフは語りました。もっと言うと、自分が今エジプトでこれだけ強大な力を持ち、その結果こうして兄たちと、そして弟ベニヤミンに再会できたのは、まさに神様のお導き以外何者でもないとこのように告白をしているわけです。その道の途中には兄たちの罪なる出来事もありましたし、でもそれがなければ今の自分のエジプトでのこの立場もなかったということになります。そしてヨセフがエジプトで与えられているこの強大な権力は、これから彼が兄たちを含めて家族全員をこのところに呼び集めて安泰な暮らしが約束されるということを示していました。飢饉はまだまだ続きます。最低5年は続く。そのように彼は語っています。これはファラオが見た夢を説いたことの結果でありますが、7年の豊作の後の7年の飢饉、飢饉はまだ2年しか経っていないので、あと5年飢饉が続くとヨセフは言っているわけです。その飢饉の中で人々が飢え渇き苦しむ、でもヨセフの家族は決して飢えることがない。ヨセフがエジプトの民に命じて蓄えた膨大な食料と財産があるからです。何よりもヨセフにはエジプトをファラオの絶大な信頼がありました。ヨセフが蓄えた食料や財産はヨセフ個人のものではなく、これはエジプトをファラオのものであり、それは王としてのファラオが国民を養うために使われるものです。しかし同時にそのファラオが圧倒的な信頼を寄せて全てを任せているのがヨセフであって、この後ヨセフの家族がエジプトでヨセフと再会していることを知ったファラオは、彼らに良い土地と財産を与えようと命じたほどでした。そのぐらいファラオはヨセフに絶大な信頼を置き、ヨセフに任せていたわけです。それらを全て含めてヨセフは今、神様が全てを整えて今日までお導きくださったということを信じ感謝をしているんです。過去のことを洗い流すことができたのも全ては神様のお導きであったと、そのように信じられればこそでありました。それなくして許すだの許さないのだの言えば、それは人間の傲慢に過ぎないということをヨセフは知っていたのかもしれません。私が許すのではなく、神様が備えた道を私はただただ歩んだのだとヨセフは証ししているのだと、そのように読みます。まさにキリストの 十字架の死による贖いを思い起こさせます。罪は罪として罰せられます。でもそれをイエス様が一身に負ってくださった、そのことによって私たちは感謝とともに平安を得ているわけです。すべては神様が備えたもう道であったんです。その神様はヨセフを通して家族と共にいるように彼に要請いたしました。神様によって結び合わされているもの、その家族が豊かにここで祝福されたのであります。一言になります。主なる神様、今朝も呼び集められて共に礼拝を捧げることができました。幸いを心から感謝をいたします。あなたが私たちの必要を備え、全てを整え、導いていてくださることを信じ、これからもあなたに委ねて平安のうちに私たちはその命を全うすることができますよう守り導いてください。今朝は台風の影響によってこの時覚えつつも集うことのできない兄弟姉妹たちが大勢おられることを覚えます。どうぞその場その場で捧げられる祈りを聞き届けていただき、等しい恵みと祝福をそれぞれのうちに増し加えていただきますよう心からお願いいたします。これより始まります一週の歩みも、どうぞあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。